おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は仮想学、仕事運は床でわかるというテーマでお話を。今回は相うという考え方を、手に手相あり、顔に顔相があり、家には仮相というやつがあります。それ見どころが分かってくると、手や顔や家を見るだけでそこに様々な運を読み解くことができるよっていうのが相ってやつです。家の場合、床を見るだけで自分の仕事運の状態がわかります。当人の仕事運は住まいの床に現れる、そんな視点です。仕事運というと働き方や本人の適性で決まりそうなもんですが、東洋の仮想学では自宅や職場の床にこそその運の良し悪しが現れるって考えられています。つまり仕事運の吉凶は足元で判断するということになります。またこれは裏を返すことで、その足元を整えれば仕事運も整えられるってとこまで応用可能になります。通常仕事運を上げたいなら努力しよう、結果を出せば職場でも評価されるって考えられがちですが、で、僕も基本的にはその通りだと思うものの、努力が報われない理不尽な場面があることも知ってます。工夫と成果が一致しないなんて仕事の世界ではもう当たり前のことだし、能力のある人が必ずしも成功するわけじゃないのもこの世知辛い世の中の常識です。これはもう気合や根性の問題じゃなくて、そもそも仕事運が滞っているっていう恐れがあります。その滞りの象徴が床です。仕事運が滞ってるってどういうことなのか、床が滞ってるんだよって考えます。床は自分の足が触れる場所です。足元が散らかっていると行動のスタートラインが乱れるし、移動の動線が塞がれます。逆に床が整っていると動き出しが円滑、かつ無駄なく最短距離で自由に行動することができるようになります。西洋のインテリアの場合、壁面の装飾や棚の配置が結構重視されます。壁は目線の高さで視界の中心になるため、そこが整っていることで精神が安定するとか、その立体的な壁面利用が空間全体を決めるみたいな、そういう考え方。一方で東洋では壁より床が重視されてきました。床は陰陽で言えば陰の領域にあたって物事の基盤や土台を象徴します。運は天から降ってくるものではなくて、足元の土台から立ち上がってくるものとして扱えます。だから床が整っていないと運が上がらないみたいに考え始めたようです。もともとのきっかけは、例えば玄関の床が靴でいっぱいになっている、そんなお家は扉を開けた瞬間に家運の停滞が透けて見えます。多分ね、臭いです、その家の玄関。仮に匂いがなかったとしても、家から出るのに、また家の中に入るのに文字通り足の踏み場もないです。これが綺麗に揃え脱がれて、かつ分かりやすく並んでいるんだったらまだいいんです。 床が整ってるってことだから。でも脱ぎ散らかされているような状態だと、どこに脱ぐか迷うし、どれを履けばいいか迷います。それだけでもエネルギーが奪われてしまいます。わずかほんの数秒の手間暇のことなんですが、これが毎日繰り返されるってなると大きな負担になるし、ここ一番の来客や今からなるべく早く外へ出たい、中に入りたい、大きな荷物を持っているなんていう時にはもう運が悪くなっちゃいます。なんてことを無意識のまま、無自覚なまま繰り返していると、知らないうちに帰ると疲れる家が完成します。同じようなことはリビングや仕事部屋でも言えます。床に物が無計画無造作に置かれているような状態は、一歩踏み出すたびに何かしらが障害になります。それらを避けながら働いたり家事をしたりするのはいちいち面倒です。その避けるという行為は、潜在意識にとっては前が塞がれている、未来が塞がれている、一歩目が塞がれているってサインです。避けてるっていう時点で塞がれてるとインプットされます。結果として仕事のアイデアが出にくくなったり、決めるべきことを速やかに決断できなくなったり、行動力が削がれたりしていきます。そりゃそうだ、非効率な状態を無自覚に受け入れちゃってる時点で効率よく働くことなんてできるわけがないです。掃除機やお掃除ロボット、モップなどを気持ちよく走らせたいと思った時、床に物があると無理です。だから自然とあれこれどかして片付けることになります。仮想学のことなんか知らなくても、スイーって一直線でモップをかけたいと思ったら、その線上にあるものを、床にあるものをテーブルの上に上げたり、どかしたり捨てたりするでしょう。そのプロセスはそのまま仕事の中身にも反映されます。やるべきことと、その邪魔になることの選別、優先順位の見える化、段取りから整える計画性、そうした要素が床を整えることで自然と実践され始めます。つまり床を掃除するというのは、仕事運を高める予行演習というか、段取り手順に含まれます。床が掃除できてないということは、その手順を踏めていない、段取りが整ってないということにもなるわけです。床を見るとその人の現在の仕事の状態がわかる。これが仮想学の基本です。会社の床を見れば事業運がわかるし、自宅の床を見れば家庭運がわかります。何かを始めようとしているのに動けないとき、それは床に物が溢れてるんじゃないのか。やる気はあるのに集中できないとき、それって床が汚れていませんか。人との縁が停滞しているときは、それ玄関の床が塞がっていませんか。そうやって見ていくのが手相じゃなくて仮相、家の相です。スムーズに仕事が回り始めている人は、あ、床が見え始めてますねになるし、チャンスが増えている人は、足元が軽やかですねって考えていきます。これ精神論というよりは、実際の生活動線がそのまま仕事運の設計図になっているという現実を意味します。仕事運を上げたいんだったら仕事しろっていう気持ちはもう確かにその通りでよくわかるんですが、ただその時最初のすべき手順、段取りが床の片付けです。 その業務の中に組み込まれた床の片付け、これが仕事運を上げます。床を整えないで荷物ばっかり、タスク、商品、課題ばっかり増やしてしまうと、逆にその職場家庭では混乱と停滞が起こりやすくなります。まずは動ける状態を整える、それが仕事運のスタート地点、そのための手段が床の片付けとなります。というわけで、今日お伝えしたかったのは、仕事運とは精神論や外的要素だけではなくて、労働空間の足元に宿るということです。床を整えるというのは単なる掃除ではなくて、それは未来の業績を上げる環境整備です。職場の床を見れば仕事運が分かりますよ。それは家庭においても同じことですよ。足元が整えば自然と行動が整って、行動が整えば土台から仕事運は立ち上がっていきます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。我らが暦部では現在2025年11月1日からの新規購入部受付中です。今週末ですね。暦部とは毎月第1、第3土曜日の夜9時からズームで待ち合わせて行う大人の部活動です。しばしばいただくご質問の中に、初心者でも大丈夫ですかとか、暦使ったことがないんだけどついていけますかみたいな不安、心配いただくんですが、そこで求められる吉凶鑑定、運勢予測などの専門知識は毎回その場でその都度共有するので、基本知識の差っていうのはないはずだし、仮にあったとしても当日のご質問には口頭でお答えします。またその場でわからないことが何かわからないってなったとしても、終わってからもしくは始まる前のタイミングでメールでも常に不明点不安点のご質問を受けたまっています。だから有機暦の使い方講座としても暦部はおすすめです。ただ暦で部の部活動の内容そのものは、こうやって暦を使うんですっていう座学というより、今一緒にこう有機暦を使って運をデザインしていきましょう、ではこのページのこの場所にこれを書き込んでいきますみたいな、実際には座学というよりワークの方が多いんですが、結果としてそれは有機暦の使い方講座にもなるので、ぜひぜひご参加ください。興味のある方、詳細お申し込みはこの配信の放送内容欄ご確認いただくか、暦部って検索してもらっても窓口を見つけてもらえるはずです。その際、暦はひらがなで、部活動の部は漢字です。それと業務連絡が一つ、有機暦のオンラインサロンである運をデザインする暦ラボのメンバーの皆様、ハロウィンジャンボを利用した宝くじミッション、昨日で終了です。もう、当選番号が発表されたので、当たりくじであろうが、外れくじであろうが、それはもう可能性ではなくなりました。確定結果になったので、お財布の中に入れていた宝くじは、もう外に出して、当たりくじとして、外れくじとして使っていただけますようによろしくお願いいたします。さて、今日という一日は2025年10月30日木曜日、超助走と土曜な日々は今日入れて残り8日間です。秋の土曜半分はもう終わりました。残り半分を穏やかに乗り越えるためにしっかり備えていきましょう。もしも備えが足りないなら、昨日のマビを利用できたし、昨日のマビを利用しきれなかった人、 明日の間日があります。ここで調整、補充できるとだいぶ楽になります。今日の幸運レシピはエビ。赤い縁起色のエビが吉です。エビが縁起良いって言われるのはその赤い色彩だけじゃなくて、長いヒゲと曲がった腰が長寿の象徴とされることとか、あとは脱皮を繰り返すことが発展成長のエネルギー補給になるってみなされたりとか、あとね、中には目が飛び出ているからめでたいとか、いろいろ言われがあって調べてみると面白いです。お席にも必ず入ってるエビ。それ自体がもう縁起色なんですが、今日はその特に赤が厄除けの赤であり幸運の赤でもあるということで、エビを見つけたらおすすめです。最後に今日のキーワードは言論、言葉にして論じる。その心は、伝え忘れ言い忘れに注意の日です。後で言おうって思ってチャンスを伺っていると何も伝えられないままに時間が過ぎて結局伝え忘れちゃう。それが何かしらのトラブルにつながっていく恐れありっていう運勢だから、もう大事なことはもう先に言っちゃって、あとはのんびりのほほんと過ごすのがいいです。そうすれば何も忘れないで、忘れてしまう可能性を一番最初に手放した状態でいろいろと動けるから楽です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、アーカイブでのご聴取が通常なポッドキャストにおいて、朝のこのライブ配信にお付き合いくださっている皆々様、いつもありがとうございます。ライブだとその場でコメントいただけるんですよね。あとはご挨拶を残していただける、それって朝の配信を続ける原動力になります。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。上友美さんおはようございます。ジャズさんおはようございます。グルーブさんおはようございます。今日のみんなの空模様は昨日に引き続きですかね、良いお天気。群馬県富岡市も今窓から見える空は風も少なくて爽やかな田舎の朝です。山の稜線も綺麗に見えています。ユンさん、アキさん、マスイチコさん、カヨさん、タカさん、モンさん、クーさん、チエさん、トレモロさん、サンフラワーさん、ユウさん、ミズキさん、ロミーさん、おはようございます。 ERG ジュンさん、おはようございます。初めて参加しますとのこと。初めての参加なのに朝のご挨拶までご丁寧にありがとうございます。みかんさん、ひでみんさん、ともりんさん、コンサートさん、きみこさん、サイクルさん、エコーさん、ともみさん、あつこさん、りおさん、はなこさん、おはようございます。いつも皆様ありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕も自分がデザインした運を信じて行ってまいります。